IT Media and At Mark IT Podcast, sponsored by Nihon IBM.
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りします。
ネットと
ギルの
IT 管理日誌。
この前の調査結果は？
私は経理よ。マーキはあっち。
その件は部長から。
なんだ、わしがどうかしたか。
おいギル、オフィスのみんなを隅っこに集めて何してるんだ？
究極のコラボレーションさ、みんなで一緒に働くんだよ。
IBM のロータスノーツドミノ知らないの？生産性の高いコラボレーションが簡単に実現できるのに。
その手があったか。すぐ注文しよう。
おい、サインするから今すぐここから出せ。
社長！
IBM のロータスノーツドミノで社内連携のコントロールを取り戻せ。
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組は先週伝えられた IT 業界のニュースで1週間を振り返り、その裏話やポイントを IT メディアエンタープライズの浅井さんに解説していただきます。浅井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では先週もいろいろなニュースがあったようですが、早速その中から注目されるニュースを続けてご紹介してまいります。まずはインテル、11月にペンリン出荷へ。インテルは9月中旬にサンフランシスコで開催されたインテルデベロッパーフォーラム2007で45ナノメートルおよび32ナノメートルのプロセス技術で製造する新しいプロセッサーを披露し、そのロードマップも明らかにしました。45ナノのペンリンファミリーの第1弾となるハーパータウンプロセッサーは計画通り11月にデビューします。同プロセッサーはちょうど1年前にリリースされた第1世代のクワッドコアジオンプロセッサーを置き換えるものです。
半導体技術の進歩には目を見張るものがあります。サーバーやハイエンドデスクトップ向けのペンリンが11月にリリースされるのを皮切りに、2008年前半までには全てのカテゴリーで45ナノへの移行が進みます。また2009年には32ナノのプロセッサーも市場投入される計画です。
3、温室効果ガスの削減を目指すコミュニティ設立。サンマイクロシステムズは9月24日、企業が自社で排出している温室効果ガスの量を計算して他社と比較し、削減できるよう支援するオンラインコミュニティ、openeco.org を立ち上げると発表しました。無料で参加することができますが、自社の温室効果ガス排出に関するデータを公開することが参加条件となります。
openeco.org は参加企業が測定ツールやデータを共有して他社と比較することで、より現実的な目標値を設定し、互いにベストプラクティスを共有しつつ目標達成を支援していくのが狙いです。3はコミュニティの設立にあたり、自社の温室効果ガスデータやベストプラクティスなどを公開しました。
お祈りパンダの作者に禁錮4年の実刑。中国湖北省の裁判所がお祈りパンダウイルスを作成・配布した罪で起訴された4人に対し、禁錮1年から4年の実刑判決を言い渡しました。お祈りパンダはオンラインゲームのプレイヤーからユーザー名とパスワードを盗み出すウイルスで、中国を中心に感染を広げました。
お祈りパンダはお線香を手に捧げ持つパンダのアイコンで有名になりました。そのユーモラスなアイコンのせいでしょうか、あまり犯罪性を感じさせませんが、実際には攻撃者らは盗んだ情報を売って不正な利益を得ていました。判決後、有罪となった作者らに採用話を持ちかけている中国企業が相次いでいるという報道もあり、セキュリティ企業のソフォスでは道徳的に間違っていると批判しています。
Windows サーバー2008、広範なベータテスト開始。マイクロソフトは9月26日、次期サーバー OS Windows サーバー2008日本語版の最初のリリース候補版である RC0 の開発を完了し、広範なベータテストを開始しました。 RC0 は同社サイトからダウンロードできます。
英語版の RC0 ではハイパーバイザー型の仮想化プラットフォーム、 Windows サーバーバーチャライゼーションも初めて搭載されました。 Windows サーバー2008は来年第一四半期に製造工程に向けてリリースされる予定です。
Google に相次ぐゼロデイの脆弱性。 Google のウェブメールサービス Gmail に他人のメールを盗み見できてしまう脆弱性が見つかりました。 Google をめぐってはこの他にも企業向け検索アプライアンス、ブログサービス、写真共有サービスなどでゼロデイの脆弱性、つまり修正されていない脆弱性が報告されています。
公開された Gmail の脆弱性を悪用するとフィルターリストに新しいフィルターを追加することができ、例えば添付ファイルがついたメールを自動的に別のアドレスに転送するといったこともできてしまいます。
福田首相を装った偽メールが出回る。福田新首相就任に合わせ早くもその名を語った偽メールが出回っています。同首相が送信したように見せかけてマルウェアを配布するのが狙いです。
セキュリティ企業のシマンテックがブログで伝えたところによると、添付ファイルを実行するとバックドアを開いて外部のサイトに接続し、攻撃者からの命令を受け入れる状態にしてしまうということです。
ありがとうございました。さて、今回もいろいろなニュースがありましたが、その中で浅井さんが最も注目し興味を持ったニュースをご紹介するニュースオブザウィーク。今回のニュースオブザウィークはロボットに期待するアップルの共同創業者。アップルの共同創業者として知られるスティーブ・ウォズニアック氏は9月21日、フロリダ州タンパで行われた IT サービス企業主催のカンファレンスで講演を行い、最近、同氏の創造力をかきたてている新興技術の一つがロボティクスであり、ユーザーが簡単にプログラミングできるロボットが近い将来登場するのを期待していると話しました。アップルの創業者としてはスティーブ・ジョブズ氏が知られていますが、もう一人のスティーブさんがいらっしゃったんですか？
はい、今からちょうど30年前の1977年、アップルはアップル2と呼ばれるパーソナルコンピューターをガレージから送り出し、いわゆるパソコン革命を先導しました。その開発者がもう一人のスティーブであるウォズニアック氏、通称ウォズです。残念ながら考え方の違いから1985年にアップルを退社し、それ以来ほとんど表舞台に姿を見せず、地元の学校や慈善団体の活動などに参加しているそうです。アップル2は私のような40代後半やもう少し上の50代のパソコン好きにとっては欲しくてたまらなかった垂涎の的のようなマシンで、その開発者であるウォズは今も神様のように信奉されています。ウォズはアップル2を人々がプログラミング機能によりどんな問題の解決にも利用できるツールだと考えていました。ロボットに対してもそれと同様、事前にプログラムされた動作をするだけではなく、ユーザーが簡単にプログラミングできるロボットの登場を期待しているわけです。またウォズは個人的に欲しいものとして Google マップスを表示できる地球の形をしたディスプレイを挙げました。実用性が高いかどうかは別にして、地図が好きな人にはたまらないおもちゃになることは間違いありません。
ありがとうございました。それでは今週の IT メディアマンデーエンタープライズはこの辺で終了させていただきます。次の更新は来週10月8日月曜日の予定です。浅井さん、来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
IT メディアマンデーエンタープライズ、この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。